それでは今朝は我も幼子と共にと題して二の目主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所は新約聖書です。マルコの福音書10章13節から16節までです。マルコの福音書10章13節から16節までです。ではお読みいたします。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き彼らの目に手を置いて祝福された。
皆さんおはようございます。今朝はお父さんに抱かれた赤ちゃんから6年生の子どもたちまで本当にたくさんの、今日並びきれなかった来れていない子、また前に出てきてない子もいましたけれども、たくさんの子どもたちの姿を見て本当に、祝福を祈ってまた共に喜んで、嬉しい朝です。あのような幼い子どもたちを見ているともうこれから先いくらでも可能性が開かれてるなと思ってワクワクしますし、またこの子たちが神様を信じて神様と共に生きていくんだなと思うと、またなんかこうさらに大きな希望が見えてくる、そのように思いながら嬉しく見ていました。また、子どもたちは先ほど小金井牧師から祝福の祈りをしていただきましたけれども、今日子どもたちを教会に連れてきた親御さんたちは、本当に神様のお名前によって祝福祈っていただくんや、祈っていただきたい、そういう思いで、特別な思いで今朝は子どもたちを連れてこの礼拝に集われたことと思います。今朝の聖書の箇所も同じです。13節にあります。さてイエスに触っていただこうとして人々が子どもたちを身元に連れてきた。触っていただこうとしてというのは子供に触れていただいて手を置いていただいて祝福していただきたい、祝福を祈っていただこう、そのようなことを表しています。それを願って子供たちを連れてきた。そしてこの子供たちというのは元の単語の意味からしますとまだ幼い乳幼児、しのみ子が主であったようです。きっと親たちが乳児さんを抱えて、その子の兄弟たちが親の裾にまとわりつきながらちょこちょことひっついて歩いてくる、そんな微笑ましい一団がイエス様に近づいてきたのでしょう。しかし弟子たちの顔は微笑んでいませんでした。ちょ、こら待ち、ここからこっちには入ってきたらあかん、イエスのもとに来てはいけないと当選坊します。ここは子供のおるとこちゃうと叱ったのか、イエス様は忙しいからまた後にしなさいと叱ったのか、どう叱ったのかということは書かれていませんが、弟子たちはイエス様に祝福していただくためにと子供たちを連れてきた、その人たちをとどめたのです。イエス様はその様子をご覧になって憤って言われます。やめなさい、子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものです。聖書を読んでイエス・キリストの地上での3年半ほどの生涯を見つめてみますと、この方が特に人々から 見過ごされたり後回しにされている、そんな弱者や、また社会から忘れられたり疎まれているような人々、そのような人々にこそ目を留めて足を運ばれ招かれたということが分かります。当時罪深い職業として社会から冷たくされてきた人たち、売春婦であったり、権力に物を言わせて力と不正によってお金を騙し取った主税人たち、そういった人々とイエスは食事を共にされ、語りかけ、罪を許し、友となられました。また、このマルコ10章の最後の方に、バルテマイという盲人の男が出てきます。このバルテマイは、イエス様が来られたと知って、見えない目を癒してもらいたい一心で、大声で叫びます。イエス様を憐れんでくださいと叫びます。目が見えないから、イエス様がどっちにいるのかもわからない。どちらにいるのだろうかと、近くにおられるはずのイエス様に向かって叫ぶのです。イエス様、私を憐れんでください、イエス様、ちょっとうるさいね、もっと静かに来られへんかな、私が目は見えません、イエス様はどこにいらっしゃるんでしょうかとか、ほらほらちょっと静かにして、うるさいから。人々はこの男を黙らせようとします。しかしイエス様は立ち止まると、あの人を呼んできなさいとおっしゃるんですね。そして彼をそばに連れてこさせると、彼の目を癒しておやりになります。子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものです。ここで主イエスがまず第一に言われたのは、私を求めてくる者は誰であっても絶対に邪魔をしてはいけないということです。主イエス様はイエス様を求めてくる人たちをいつでも誰でも迎えてくださるお方だからです。この子供たちは鬼ごっこをしていたその子たちがなだれ込んできたのでもなければ、大人の中に混じって不作法に騒ぎ立てているわけでもありません。ぜひこの子たちを祝福していただこう、そうやって親たちに連れられてここに来たのです。神の祝福を求めてきたのです。それを差し止めるな、差し止めるなど言語道断と主イエス様はお怒りになられました。ここで子供を主のもとに来させた人を聖書の中から探してみますと、サムエル記のエリがいます。エリは神殿で神に仕える祭司でした。彼は血離れしたばかりのサムエルという幼子をその母ハンナから引き取って、祭司になるための教育を授けます。そんなある夜、まだ幼いサムエルに神様が名を呼びかけられます。しかしサムエルはそれが神主だとは分からず、祭司エリのところへ行き、エリ様、ここにおります、私をお呼びになりましたかというのです。そんなことが3回も続いたので、エリは、ああ主がサムエルを呼ばれたのだと分かって、今度呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いております、そう答えるんですよと教えて、サムエルを寝床へと戻します。エリはこう考えました。サムエルはまだ幼いけれども、彼は自分で主の声と言葉を聞き取ることができる、そしてサムエルが自分で主に答えるのだ、まだ幼いからといって神がサムエルに語られるわけがないとは考えませんでした。またサムエルが神の言葉を聞き取ることができないとも考えませんでした。だからエリはサムエルが主のもとへ行くことを妨げることをせず、また エリが一緒に行ってやることもしません。サムエル一人で行けるように主にどう答えたらよいかだけを教えて、あとは主と幼いサムエル自身に委ねました。その後サムエルは祭司となり、神の言葉を取り継ぐ立派な預言者と成長していきました。私たちも家庭において、また教会学校において、子どもたちを主イエスの、イエス様のもとにお連れしようと願い心がけています。神に正しく応答できるようにと聖書によって教育し、また私たち大人が神と共に生きているその姿を模範として示します。私の信頼するこの神こそ頼れるお方なのだと、そのことを身をもって示していきます。そうして子どもたちは神を知ってゆき、神に正しく応答することを学んでゆきます。また親だけではなく、おじいちゃんやおばあちゃんもこの子を祝福してくださいという思いで、子供や孫がイエス様に出会い信じ従っていく、そのことを願って教会へと連れてこられます。イエスは子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものですと言われたのに続いて、まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと言われました。主は改めて子供、幼子に焦点を当てながら、今度は大人に向かって語り直されます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ神の国に入ることはできない。子供のように神の国を受け入れる人とはどういう人でしょうか。子供のように純粋で素直に信じる人というような意味でしょうか。子供が純真で無垢かと聞かれれば、ほんの数時間子供たちと一緒に過ごせばそうじゃないということが分かります。私の妹のところに甥が二人と姪が二人おります。二人の甥っ子のうち一人は 4、5歳の頃なかなか謝らない頑固なところがありました。今これこれこういうことをしたでしょ、それはあかん、謝りなさいと言っても、いやいやと言って口を開かないんです。ギュッと口をつぐんで、自分は悪ないと思っているわけでもないようなんです。非を認めたくないのか、謝ったら負けやと思っているのか、とにかく頑として動かず親を困らせることが何度もありました。一方でもう一人の甥っ子はというと、何か叱られるようなことをして大人がそれに気づいた、その視線や気配を感じると、わーと大粒の涙をポロポロこぼしながら、本当に悲壮な雰囲気を醸し出して泣くんです。この子が被害者やったかなと勘違いしてしまうような、そんな感じです。最初はそれにまんまとやられていました。このような子どもたちと向き合って育てなければならないとは、子育てというのはなんと骨の折れる仕事やろうかと思います。現在子育て中のお父さんお母さんや、また子どもを育ててこられた方々に本当に心からの敬意を表したいと思います。そうです、子どもは天使なんかじゃありません。純真でも無垢でもない、まあ、正直やなとはよく思いますけれども、幼い子どもも物心がつく頃にはずるさを備えていますし、ごまかしもします。悪いと分かっていて悪いことをします。また意地悪もしますし、反抗もします。頑固なところがあります。ここで言う子どものようにというのは、もう純真であるとか素直であるということではないということがお分かりかと思います。神の前で幼子のように何の力も知恵もなく、すべてにおいて神により頼まなければならない存在、幼子のような存在であれということです。私たちは 母親の腕に抱かれてやってきた幼子のように、その全存在を神に委ねるべき幼子なのだということなのです。作り主なる神がこの世界を作られた初め、最初の人アダムとエバが罪を犯してしまうよりも前、二人は神の前で幼子のように生きていました。食物は豊かに与えられます。また危険があったとしても神が守ってくださいます。神と人の間には何の妨げるものもなく、神はいつものようにエデンの園を歩き回られ、二人に声をかけられる、そんな関係がありました。わからないことだらけでも、すべてを知っておられる神が共にいてくださり、教えてくださるので何の不自由もありません。善悪を知る知識の木は園の中央にありました。わかりやすい場所です。いつでも必要に応じて神が教えてくださる。それは隠されていないということです。アダムとエバは善悪の基準を知らず、それを持っていませんでしたが、神が教えてくださるので持っていなくても問題ありませんでした。善悪の基準を神の手から奪い取って人間の手に渡ってしまえば、それはこの世界に混乱を生み出すだけのものです。幼子がその手に包丁を持つようなものです。自分は何も持っていなくても、神がすべてを持っておられるので、持っていないことが問題にならない。神と人との関係は本来そのような親と幼子のような関係なのです。乳飲み子や幼子は力がなく、知恵も知識もなく、能力も技術もお金やその他のさまざまなものも持たないけれど、親が必要のすべてを必要な時に与えてくれるなら、何の問題もなく満たされて生きていくことができます。生まれたばかりの赤ちゃんは着替えもお風呂も排泄の後始末も自分でおっぱいにたどり着くこともできませんが、泣き声を上げれば親が飛んできて何くれとなくしてくれます。もう少し大きくなった幼子でも、知っていることできることはわずかですが、何の不自由もありません。お母さんこれ何？どうやんの？お父さんあれして、これちょうだい。そうやって親がいれば何だってできると思っています。親の前で幼子は幼子でいいのです。神の前であなた方大人もこの乳飲み子のような存在なのだ。そうあるべきなのだ。主イエス様はそう言われたのです。目の前の子供たちと自分とを重ねて見ている大人たちの前で、イエスは幼子を親の手から受け取って両腕で抱きかかえ、そうして手を置いて祝福してくださいました。あなた方もこの幼子と共に神の腕にその全存在を委ねなさいと言っておられるかのように。さて、この出来事には続きがあります。主イエスが子供たちを祝福してその場所を立ち去ると、向こうから一人の裕福な青年がイエスのところに走り寄ってきました。彼は肩で息をしながらも姿勢を正してこう言います。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。 永遠の命を自分のものとして受ける。それはその人が神に受け入れられるということであり、神の祝福を受けるということと同じです。イエスは答えて言います。あなたは何をしたらよいか知ってるはずですよ。旧約聖書の中のモーセの十戒に要約されているではないですか。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、父と母を敬えとね。その人はとても真面目な人であったようです。彼は答えて言います。そのようなことは皆小さい時から守っております。するとイエスは優しく彼を見つめて言われます。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。するとこの真面目な裕福な青年は、持ち物全部売っ払って貧しい人に与えなさいというその言葉に愕然として顔をくるもらせ、悲しみながらイエス様に背を向けて立ち去っていきました。自分の財産を全部手放すなんてそんなことはできないとうなだれて、イエス様に背を向けてイエス様から離れていきました。何もできない子供たちが親に連れてこられるままに、イエスに手渡され、そば近くに、イエス様の腕の中に身を委ねたのとは対照的です。自分から神を求めて走ってきた人が、神の御子イエスを目の前にして肩を落とし背を向けて離れていきました。イエスは弟子たちに向き直って言われます。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。彼は神の戒めを真面目に守ってきた人です。だからきっとユダヤ人が大切にしている戒め、貧しい人への施しもきちっとしていたはずです。イエスの弟子たちでも彼ほど真面目に神の言葉を守ろうとしてきたか怪しいものです。彼は優等生です。こんな立派な子供に育てるのだって難しいのに、これでも欠けたところなんがあると言われてしまったら親としても絶望的です。彼は真面目に一生懸命神の目にかなおうとやってきた。点数にすれば95点くらいはあるだろうか。でもまだ何かが足りない。あと5点は何だろうか。そんな思いでイエスのもとに来たのでしょうか。そんな彼に主は、さあ足りない5点はこれだ、財産を売り払って貧しい人に与えなければあなたは救われないと言ったのでしょうか。そうではありません。神の前で100点満点の行いなどありえない。できないままで、そのままで幼子のように神の御手に抱かれればよいのだ。そのままで自分を神に委ねる、神に信頼する、それが神があなたに求めておられることなのだ。何かをするのはそこから始まると彼の考えを根底からひっくり返そうとされたのです。彼は裕福で立派な行いができる人でしたが、そんな彼も神の前では何も持たず、何の力も知恵もない幼子のような存在であるという真理に目が開かれる必要がありました。それで良いのだと知る必要がありました。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。この世において裕福な者、知恵のある者、人々から重んじられている者、強い者が、人の目には豊かであっても、神の前では何も持たない幼子であることを 認めるのは難しいことです。またすべては神が備えてくださるからと、幼子がその親に信頼しているように、神に信頼して何も持たずにいることも同じように難しいことです。すべての人が結局のところ皆等しく神の前では何も持たない幼子であるのです。このことに私たちの目が開かれますように。私は2年ほど前からこの礼拝説教のために説教塾という学びの場に出席させていただいています。そこでそれまでお出会いしたことのなかった改革派教会の牧師とも出会う機会が与えられました。改革派というのは非常に簡単に言ってしまうと、16世紀の宗教改革で生まれたプロテスタント教会の源流にあった教会の一つと言ったらよいかもしれません。その源流にあったものを歴史と伝統の中で守ってきた教会ということができると思います。改革派教会では親たちは自分たち夫婦に子供が与えられると間もなくその赤ちゃんに幼児洗礼を授けます。私は最初この幼児洗礼というものになんとなく感覚的に批判的だったんです。カトリックの悪い習慣を、その当時の悪い習慣を引きずっているじゃないか、まだ何の分別もつかない赤ちゃんに洗礼を授けるなんて無責任だ、何の決断もできない生まれたばかりの赤ん坊に洗礼を授けるなんて乱暴すぎる、そう思っていました。けれども話を聞いてみると、改革派教会は信仰を軽視しているわけではありませんでした。彼らは神を信じて救われている自分たち夫婦の間に与えられたその子供が両親の受けた祝福の中に生まれた、神はこの子を私たちの受けた祝福の中にすでに入れてくださっているという恵みを心から信じて、生まれて間もない我が子に洗礼を受けさせるのだそうです。ですから我が子に幼児洗礼を受けさせた親たちは、自分たちと同じ祝福の中に生まれた我が子がその祝福の真ん中を生きるように、これから右にも左にも決してそれることのないように育てますという決意をもこの幼児洗礼式の日にするのだそうです。神のものとして生まれた我が子を神の子としてふさわしく育てますと。一方で、しかし主よ、私たち不完全な人間である親にどうして子供に確かな信仰を持たせる力があるでしょうか。私たちは無力です。どうか私たちの子育てをお助けくださいという無力の告白でもあり、我が子同様自分たち親も神の御前で幼子のような存在であることを認める、そのような式でもあるのだなと思いました。私たちの教会の伝統とは違いますけれども、素晴らしい伝統であるなとも思います。今朝子供たちを祝福の祈りの場に連れてこられた親御さんたちも同じ思いだと思います。祝福の神から与えられた我が子は常に神の祝福の中にいる、我が子が作り主なる神を知り信頼し、この神に従って生きる人生を歩むことができますように、祝福してくださいと祈りの心を持ってここに集われていることと思います。また同時に親である自分たちも神の御前ではこの子たちと同じように幼子の存在ですと、子供たちを私のところに来させなさい、そしてあなた方も子供のように神の国を受け入れなさいという主の言葉に、今朝ここに集う私たちも成長感謝と 祝福の祈りを受けた子供たちに私たち自身を重ねて、私も幼子と共にと神の御腕に我が身を委ねることができますように。また私たちが救いを祈っているお一人お一人も、私たちを祝福してくださる神に幼子のように信頼して自分の全存在を任せることができますように。では御言葉に応答してしばらく祈りの時を持ってまいりましょう。それぞれに御言葉に応答して祈りを捧げましょう。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちは神の御前で皆誰もが幼子です。神の前で完璧でなどありえないことに恐れることなく、また神の前で 100%100点の行いなどないことに恥じることもせずに、すべてを持っておられ、すべての良いものを惜しみなく与えてくださる神よ、あなたの手に私たち自身をお委ねします。私たちはあなたのものです。あなたの子です。神の手に全体重を任せた、その自由を私たちが満喫することができますように。主よ、ありがとうございます。幼子がその親の手に身を任せ抱かれているように、私たちもそのように力を抜き全体重をあなたに任せることができます。この世の中はさまざまな計りがあって、私たちは周りからまた自分自身で計り、神に受け入れられるだろうか、人に受け入れられるだろうかと不安や恐れにたびたび襲われますが、神の前ではそのような評価は一切ないことをありがとうございます。私があなたに求めるのは、あなたが私の幼子であることだ。あなたがそのままで私に身を委ねることだ。私に信頼しなさい、私を信じなさいと、それだけを神は求め、私たちに語りかけておられます。そこからすべてが始まるからと。さあ、こちらに来なさいと。近くへ来なさいと。あなたは私たちを招いてくださっています。ありがとうございます。そのように、全存在を委ねる先がある。そのことを知って生きられるとは、なんという幸いでしょうか。なんという自由でしょうか。主よ、今朝子供たちが祝福を祈っていただきました。 この子たちは神のものですと、神をあなたがその手に受け取ってくださいと、一人一人が神と共に自分らしく自由に生き、そして神の愛を、神にある希望を、その一人一人の人生を通して表されるようにと、同じことを神の幼子である大人たち、私たちも願って祈ります。私たちはあなたの幼子です。どうぞ私たちを祝福してください。私たちがこの世のさまざまな評価や重荷から自由にされて、神に身を委ねつつ自分らしく自由に希望を持って愛に満たされて、愛を行って生きていくことができますように。ハレルヤ、イエス様、感謝いたします。この尊いことを私たちに教えてくださって本当にありがとうございます。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。